はい、どうも皆さん、こんばんは。
こんばんは。
こんにちは。
こんにちは。
漫画軍の始まり始まり。なんかちょっと違うけど、まあええか。
うん、大丈夫でしょう。
大丈夫やね。はい、今日は漫画軍の中の、
はい。
月一不定期更新コーナー。
お
漫画軍。
お始まり始まりのやつですね。
そうです。
はいはいはいはい、
の回ですね。今回は漫画軍4月編ということで、
はいはい、2018年の4月にタイガさんが購入した漫画の紹介ということですね、
は
い、
そうですそうです。
はいはいはいはい、はい、
では、
はい、
早速いきますか。
あ、早速紹介しますか。
あ、なんか喋りたいこといっぱいあった。
全然ない。皆無
皆無やな。
はい、皆無です。
OK、 じゃあ行きましょう。
はい、行きましょう。
あ、そういえば先月
の
買った漫画なんか、
うん、
なんもないか。なんか
僕ですか。
うん、
僕買ったやつ。
うん、
僕買ってないよ。
買ってないねんな。
僕何も買ってないよ。
漫画はひろき最近何かいつ買ったん。
僕が買った漫画は一番最近買いましたのはですね、
うん、
ハンターハンター35巻。
ああ、買ってたな。
そしてハンターハンターは35巻しか持っておりません。
ああ、そうやな。そうかそうか、言うとったな。35巻。
それとあとジョジョリオンの最新巻。
あ、そうや、お前ジョジョリオン集めてんねや。
そうそう、ジョジョリオンだけ集めてるんですよね。
そうやそうやそうや。
うん、まだ始まってないジョジョリオン。
まだな、なんか入って いけてないな俺。
何が？
いや、ジョジョリオンにやっぱり。
いや、誰も入ってないよ。
あ、そうやんな。
そうそうそうそう。
え、ピロピコもまだ入ってないんかな。
俺のことこれからピロピコって呼ぶん。
いやいや、違う違う。リアル作者の方。
あ、ヒロヒコさんのこと。
うん。
あ、びっくりした。ヒロが一緒やから、
うん、あ、そうそう、ピロピコ。
うわ、もっと可愛がってくれるんかと思った。
可愛がりってやつやな。
そうそうそう。いやいや、ピロピコ先生はちょっと分かんないですね。
なあ、ちょっと、
うん、
キャラがちょっとまだつかめへんな。
うん、なんかね、なんかの時喋りましたね、これ。
一番最初ちゃう？
あ、そうそう、始まり始まりの時に、
うん、
なんかいろいろ話しまして、
うん、
やすは、じゃあ、
そうや、俺、ヤスホって、ヤスホ、じゃあ、ヤスハの、ヤスホのことをヤスハって言っとってやろ。
あれ逆じゃない。あ、そう、あ、そうそうそうそうそうそう。正
しくはヤスホやんな。
そうやね。
うん、うん。
そうそうそう。そう。って言うて、うん、っていうこととかありましたけど、うんうんうん、いや、僕は結構、漫画は本当に買わなくて、
うんうん。
そうですね。小説を古本屋で買うぐらいですかね。
ああ、そうか。小説買うか。
そうですね。
小説も俺今全然読んでないな。
いや、まあ、モードはありますからね。
いや、そうやな。
うん。僕が、買ったか。買った小説、最近なんやろな。まあ、でもやっぱり結局、村上春樹収集ですかね。
あ、村上春樹収集してるわけやな。
そうですね。
まあね、春樹さん読みやすいからな。
そうなんですよ。
なあ。
そう、だから騎士団長殺しですか、最近は。
はあ、ははあ。
うん、読みましたけど。
ああ。
うん。
そうやね、読みやすいし、何かまあそれなりに残るし。
うんうんうん。まあぐらいかな。
なるほどね、うん。
はい。
そうか、じゃあ漫画はそんなに買ってないという。
そうですね。もう僕は最近は本当にもう漫画群で話す漫画を漫画喫茶に読みに行くか、
うん、
フィットネスクラブで汗を流すかですね。
ああ、充実してんな。で、ちょいちょい仕事してやんな。
そうや、でもちょいちょいって言うなよ。
いやいや、でも、それで生活できてんねやから、十分や。
いや、まあね。うん、でも僕的にはもう、ゴツンゴツンってしてる感じですよ。日数こそ少ないですけど。
あれ、外国の AV の吹き替えの仕事やろ。
ちゃうわい。
ああ、いいよ。裏も舐めてくれよ。みたいな、そういう。 のな。
あるんすかね。今純粋にパッて疑問に思いました。
わからんな、知らんわ。俺も適当に言ったけど。
僕が生まれて初めて AV 見たときは、
うん、
たまたま小学校4年生のときに、
うん、
友達の家、幼馴染の家に5人ぐらいで集まって、
うん、
で遊んでて暇やなー言うてたら、
うん、
ビデオ、VHS 当時ね、
うんうん、
家に何本かあったりして、
うん、
金曜ロードショーでやってた映画を録画したりとかしてね、
はいはいはい、
手作りのその、ラベルというか、つけて、
うん、
お母さんが書いた字とかがあったりして、
うんうん、
で、テレビの下にそれがバーッと並んでたんですよね、友達の。
うん、
それで、一個、クレヨンしんちゃんって書いてあって。お、これクレヨンしんちゃん、映画ちゃんって言って。お、見ようや見ようやって言って。つけたら、なんかめっちゃ低音の効いた、なんか音楽、ドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥンって流れてきて。その、モザイクなしの。
はいはい。
外人の、その、ね、白人の。挿入部分の、その、
はいはいはいはい、
ドアップで始まって、そこからどんどん引いていくっていう。
ズームアウトしていくの。
ズームアウトしていくところだったんですよね。いや、その後、そこにおる5人は、うん、あんなこと背中にやったら子供なんかいらんって言って。
いやいや、別に子供を作る作らんに関わらずあんなことしたいやん。
いや、あんなことしたくないと思いましたね、当時は。
あ、
気持ち悪いって。
まあ、子供やったらそうやねんな。
思いましたね。何の話やねん。
いやいや、お前が外国の AV の吹き替えしてるっていう話。
いや、してへんぞ。してませんから。
どこに需要あんねやろな。
いや、ほんまやで。別に女。だってね、だってね、わざわざ外国の AV 見る人は、その外国の方が好きなわけじゃないですか。
うん、
やのに、吹き替えって。
いや、でも一応ストーリーがあったりするやんか。
あ、なるほどね。
それもちゃんと知りたいっていう。
ドラマ仕立てのね。
うん、
ああ、ないと思うな、それは。
見たことないよな、吹き替え。
いや、さすがにないでしょう。
お前、それ専門の個人で会社経営したら？
いやー、それは。
独立して。
僕が興味ないもん。僕が。
俺、でも、それやってるヒロキに興味あるわ。
いやいや、持たれても困るわ。どんどん俺をおかしい方に洗脳するのやめてください。
まあ、その話はちょっと腰据えてやるや。
まあ、今度ね。
うん、今度。プライベート
で。もうええわ。じゃあ、漫画軍。
はい、漫画軍です。
はい。
では、4月の漫画軍、
はいはい、
第1作品目は。
はい、あ、タイガーさん、
はい、
全体通して何作品買ったんですか？
7作品買いました。
7作品購入したと。
はい。
はい、ということで、リスナーの皆さん、漫画軍、こちらもですね、激しくネタバレ要素。
あ、そう、それ言うよ、汗取った。
ございますのでね、はい、タイガさんが、
うん、
まあ、読んだ漫画のタイトル言って、
うん、
まだ読んでなければ、
うん、
そっと、こちらの放送を停止してくださいということで。
そうですね。
はい。
煮えたぎったユニア、携帯電話を慌てて入れてください。
あ、よかった。人体に被害がない方法を初めて言ってくれた。
うん、そうそうそう。今回
は、ね、はいはい、
だいぶ控えめで。
そうだね。
うん、
過激じゃなくなってきたんですね。
そうそう、いや、ほんまに、はい、この買った漫画、まあ、うん、ほぼ新刊を買ってるから、
うん、そうですね、
うん、だからほんまに読んでない人とかおると思うから、ほんまにちょっと気ぃつけて、
はい、
うん、聞いてほしいです。
わかりました。
はい、で、まあ、
では
1作品目、うん、
はい
はい、まあ、これ1作品目は、
うん、
もうヒメアノールです。
あ、なるほどね。
はい、
この間、僕たちが喋った。
そうです。
はい。
ヒメアノール全巻。
全巻ね。
はい。を購入。
全、7巻かな？
6？
あ、6か。
うん。やね。はい。
はい。
だこれに関してはもう、まあ、言う必要はなく。
そうですね。
むしろ気になるんやったら、俺らのヒメアノール会のポッドキャストを聞いてくださいということ。
そうですね。
うん、
は 1時間の回でしたね。
そう、1時間の回、1時間で終わった回。
はい。
さあ、そして2作品目がですね、ここからはあと全部新作です。
はい。
はい、まず1巻目、あ、1冊目。うん、
はい。
原作、
ほいほい、
白井海雨。
白井海雨。
作画、泉ポスカによる、
はい。
約束のネバーランド。
ああ、八巻。なんか知ってるぞ、それ。
はい。
約束のネバーランド。
うん。これ週刊少年ジャンプでやってる漫画やわ。
あ、ジャンプなんや。
そうそうそう。
なんかちょっとタイトルだけ聞いたら、うん、ね、モーニングっぽい感じの。
ああ、まあでもまあ確かに絵柄とかも。ジャンプで今まであんま見たことない雰囲気の絵柄かな。
うん。例えば、どんな絵柄ですか？
ねうん。例えば。
なんか、うん。
ちょっと、
うんうん、
線っぽい感じやから。
はいはいはい、はい。
藤崎龍、いや違うかな。藤崎龍ではないかな。
じゃあ線細い感じ？
そうやな。
うん。でもまあバチバチのね、少年漫画の王道ジャンプで連載できてるっていう。
そうやね。まあ絵柄だけで言えば俺はあんまり好きな絵柄ではないんやけど。
うんうんうん。
ミステリ
ーや
な。
うーん。
内容は。
あ、じゃあもうついついですね。
そうそうそうそう。
もう止まらない系ですわ。
これ
ちょっとパラッとどんな話なんですか？
これはね、まあ、なんか、孤児院に集まってる、まあ
はいはいはい、
まあ、最初、孤児院が舞台で、
うん、
で、まあ、一人の、まあ、シスター、お母さんがおって、
う
ん、
はいはいはい。
で、そっから、1歳から11歳までの少年少女たちが、うん、まあ、何十人か生活をしてんねやんか。
はいはいはい、はい。
で、まあみんな幸せに個人で暮らしてて、
うん、うん
うん、でもなんか毎日特殊ななんか勉強とかテストを全員させられんねん。
毎日？
毎日。
うんうん。
で、でたまになんかこう里親が見つかったよって言って、
はいはいはい。おお、なるほど。
誰かがこう出ていく、個人が出ていくんやけど、
はいはいはい。
まあ、その孤児院自体は、まあ、孤児院家があって、うん、で周りすごい広大な敷地があんねんけど、
はいはいはい、
ある程度の奥まで行ったらそれ以上奥まで行っちゃダメよみたいな敷居があんねんか。
はいはいはい、はい、
だからそこに住んでる人た子らは、
うん、
その孤児院周辺の地域というか土地のことしか知らんねん。
あ、なるほどね。高いこうなんていうか囲いがあって、
そうそう、
外の世界は巨人たちがいるから、うん、行っちゃダメって言われてる世界観なんですね。
それその一個次の作品で言うわ。
おー、ミラクル起きた。
それも先月新刊出てるから。
ありがとうございます。黙ります。はいはいはい。
でもほぼそれに近いで、
あ、なるほどなるほど。
まあ最初は分からんねんけど。
うんうん、
さらにもっと奥まで行ったらシティがほんまにあんねん。
お、
壁が。
ウォールローゼが？
そうそうそう、ウォールシーナがあって。
はいはいはい。
で、そっから出たらダメよってなってんねんけど、
はい。
で、ある日、まあなんか一人の女の子が、まあなんか6歳かそれぐらいの女の子が里親見つかったって言って、出て行ってやんか。で、なんか一応門みたいなのがあんねん。外とその個人周辺をつなぐ。
はいはいはいはい、
門があって、
うんうん、
でほんまその門もみんな近づいたらあかんって言われてんねんけど、
はいはいはい、
その里親で連れて行かれた女の子がいつも大事にしてたぬいぐるみを、
うん、
孤児院に忘れていって
ん。あ、なるほどね。
うん、
で取りに行こうみたいな。
そうそう、私に行こうって言って。
あ、みんなでね。
まあみんなでというか、まあ、主人公格の3人がおんねやんか。
ほうほうほう。
女の子1人と男2人と。
はいはいはい。
そのうちの女一人と男一人が、ぬいぐるみ、うん、あいつ忘れて行ってもうたから届けに行こうって言って、その近づいてはいけない門のところまで行くねやんか。
ほう。
そしたら、
うん。
なんか意味わからん妖怪みたいな、
え？
生物がおって、
はいはい。
そのさらわれた女の子、
うん。
なんか心臓に花みたいな刺されて死んでて。
え？やば。
で、やばーってなって、
ほん。
で、なんかトラックの下かなんかに隠れてその状況を見とってやんか。
あ、妖怪に見つからんように。
そうそうそう。
うん
うん、で、やばーって思って見とったら、
うん。
いつもはこう、優しくみんなを見守ってて世話してくれてたシスターが、
うわ、
そいつらと一緒におって
ん。うわ、
で、うわ、やばい。もしかしてここはそういう、この妖怪に俺らを食べさせるための施設やったんじゃないかって言って。
うわ、怖っ。
うん。
うん。
で、そっから、全員で脱出しようっていう話。
なるほど。
うん。
で、今8巻ですけど。
あ、もう言うてしまう？
いや、まあ、言うてしまうというか、
うん、
脱出したんですか？
あ、脱出はもうした。
あ、割と序盤に脱出するんや。
あ、序盤でもないかな。こう、今8巻で、2巻ぐらい前かな、
うん。なるほどね。
うん、5、6巻で脱出して、
じゃあまあ脱出して、
うん、
その妖怪たちに食われへんように、
うん、
もう逃げ惑う子供たちを描いた。
まあ、これもう全部言ってしまっていい？
いやもうこのね、番組はね、基本的にネタバレスタイル。
ああ、オッケーオッケー。はい、この世界っていうのは、
うん。
実はまあ、主人公の奴らは鬼って言ってんねんけど、その妖怪のことをな。
ほう。
もともとは鬼と、うん、人間って同じ世界に住んどってんけど、うん、
共存してたんや。
そうそう。で、鬼は人間を食べんねん。
うん。
で、人間はそれに対抗して、
はい。
鬼を殺す。食べられへんように。っていうので、うん、戦争がずーっと続いてたから、
ほう。
ある時条約を決めて、
うん。
人間と鬼の住む世界を別々にしようってなってん。
あれ？
で、でも、うん、鬼は人間を食べたいやんか。
食べたい。
だから自分たちで俺らが豚とかを飼育するように人間を飼育して、まあ、言うたら養殖すんねん自分らで。
わ、すごいな。
で、鬼は脳みそが好きやねんけど、
うん、
より知能の高い脳みそがうまいらしいね。
うわ、
だから知能が高くて、さらにその健やかに育った健康な脳みそ、
はいはいはい、
うまいから、そういう孤児院っていうところで優しいシスターに世話させて、 なおかつ勉強とかテストを毎日させて知能を上げて、いい脳みそを育てさせるっていうための農場やってん、そこは。
うーわー、すごいな。
で、その孤児院から逃げ出したところで、
うん、
そこは鬼の世界やね。
え、人間はもうほぼいないんですか？
ほぼいない。だから世界自体をもう分けたから。
ああ、そうか、そうか。
別の世界に人間たちがおって、主人公たちはその人間たちの世界に行こうとしてんねん。
あ、目指してんねん。
そうそう、目指してるところ。
なんかちょっとずつ違いますけど、ジャンプ、うん、やっぱり、進撃の巨人を逃したことを、
食いてる。
まあでもね、食いてる匂いしますね。
まあ確かにな、なんか、うん、俺も今言ってそう気づいたわ。
ねえ、なんかもともとあれなんですよね、うん、ジャンプに持ち込んだかなんか。
そうそうそうそう。で、ダメやって。
ねえ、
うん、
だけど爆売れしてしまったっていう。
うん。
うん、
いや
絶対それやで。こんなこと言ったらあかんけど。
ほんまやな。
うん。まあ、だからそんなところで。
はい。
はい、第1作目。
2作目か。
はいはいはい、2作目ですね、はい。
約束のネバーランド8巻。
はい、はい、面白かったという。
はい、面白かったです。はい、さあ、そして3つ目が、
はい、
お待たせしました。進撃の巨人25巻。
同じような漫画。
まあ、全然違うねんけどな。
間、まあ、違いますけどね。
うん。
やっぱあらすじだけ聞いてたら、ちょっとこう。
うん。
思っちゃうところありますけど。
まあまあ、進撃の巨人はもう、言わずもがなよね。
言わずもがなですね。
まあ実質多分今日本で2番目に売れてる漫画やと思うわ。
ああ、もう確かにそうかもしれないですね。
うん。
でも10年選手でしょ、もう。
もう10年経ったか。
まあぼちぼちかな。
そうやね、25巻、まあ、4ヶ月に1冊やとして、年3冊。
うん。
まあまあ、言うてる間にかな。もう7、8年経ったんかな、ね、連載して。
うん、でもまあ進撃の巨人本当にその始まってからずっとその謎が謎を謎謎みたいな感じでしたけど、まあなんかこの間ちょっとタイガさんに聞いた話ではちょっとずつ謎が明らかになっていってるんですよね、
う
ん、
そうやね、もう結構、うん、謎は明らかにな、主要な大まかな世界の流れの謎みたいなのは結構明らかになってる。
そうですよね、
うん、
まあでもどうでしょう、この漫画は特に今をときめくというか、
うん、
みんないつか読もうと思ってる漫画っぽいしね。
まああまり、まあでも、
うん、
なあ、
うん、
聞きたくない人は止めてくれたらええから。
ほんまやな、
ああ
行っちゃおうか。
まあまあ、ひろきが聞きたいんやったらでええけど。
いや、ひろきは聞きたいよ。
ひろきは聞きたい、
うん、
でもまああれよ、今25巻は、
うん、
まあ、言うたらエレンたちのおった世界と、
うん、
元のほんまのまあ世界、
はいはいはいはい、はい、
まあ、エレンたちはまあ言うたら特殊な隔絶された世界でまあ分け合って生きとったわけやから。
そうですね、
うん、まあ、ほんまの世界の話がここ何巻か続いてて、
うん、
ほんま側の世界の話が、
うん、
でついにその本間側の世界の方に、
うん、
エレンたちが乗り込んできたと。これは
あ、ついに来たんや。
ついに来た。
お、じゃあ結構収束に向かっているのか。
そんな感じやわな。
ちょっとクライマックス集してきました。
まあまだちょっとわからんとこもあるし、
うん、
しかもこれ何年後かとかやね、なんか 4年後ぐらいなんかな。
あ、ちょっと時間間空いた。
そうそう、時間ちょっと空いてみんな、大人になってね、かなり。
お、来た。
そう、だからその間に、その、うん、壁に囲まれた側の、隔絶された側の世界で何が起こってたかっていうのはまだちょっと分かってないねんか。
ああ、そうか、そこもちょっとなんかあるんやね。
そう、なんかエレンが、ちょっと独断で、この島に攻め込んできたっぽいね。うん、
ほうほうほうほう。
で、他の、仲間たちはもういやいや、うん、
ついてってる、
ついてきたみたいな、エレンが行ったからもうしゃーなしでついてきたみたいな感じやね。だからちょっとなんかいろいろややこしい話がまたあってんやろな。
なるほどね、
うん、
いやでもほんまに進撃の巨人はえらいややこしい話ですけど、
うん、
ねえ、こんなにも人気で。
いやまあ正直な、進撃の巨人どんどん面白くなってるです。
ああ、そうなんや。
うん。
なんか、一回離れると、このやっぱり、エネルギーがいるから。
うん、まあ。
ちょっと、うん。
そう、特に、まあ、どんどん面白くなってる理由として、やっぱ、どんどんリアルになってくるから、話の構造が。
はいはいはいはいはいはい。
だから、ちょっと理解すんのは、結構パワーいるかもな。
そうですね。いや、まあ、でも、僕も読むのやめたというか、
うん、
ストップしてるのは多分21巻とかなんで。
あ、めっちゃちょっと前やん。
そうそう。だから、うん、割とすぐ参戦はできますけど。
21巻なんてあれじゃないの？もう、一応、島側では決着ついたぐらいじゃない？
なんか多分そんな感じやったかな。
ああ。
まあ、あんまりこう、なんか、深く覚えてないし、あっていうのも僕結構
うん、
今まで漫画との向き合い方がね、
うん、
一気読みスタイルやったから、
うんうんうん、
結構その発売されるたびに読んではまた間空いて、
うん、
で僕手元にもないから、
うん、
発売されたらまた見てみたいな感じになったんで、なんかちょっとこう新しいの出るたびに読んでても結局前のこと忘れてるし、
うん、
ふわふわしてるから、まあ10巻ぐらい溜まったら読もうかなぐらいの気持ちなんですよね今。
うんうんうんうん、
うん、また満喫こもって
もう終わるぐらいかもな、それやったら。
そうですね、
うん、
だからまあちょっと楽しみに、
うん、
今待ってる状態です。
いや、いいと思う。いや、進撃の巨人は俺普通に面白いと思って読んでるわ。
あ、そうですよね。
うん、
うん、まあ女子人気もありますしね。
そうやねんな、
リヴァイ兵長がね。
リヴァイ。色紙
はね。リヴァイ。 四季島
いや、なんか映画版やったら、
うん、
謎のリヴァイっていう役消えて四季島っていう謎のキャラになるっていうな。
なんでやねんその映画で意味なくちょっと変えるやつ、ほんまなんなんすかね。
あれ映画はな、ほんまに、なんか俺ポッドキャスト、別の人のポッドキャスト聞いてて、
はいはいはい、
あの映画版の進撃の巨人を全部もうストーリー言ってくれるっていう回が一回あって、うん、別の人のラジオで、うんうん、でそれ聞いたらもうクソやったでないよ。
あ、そうなんや。
あ、
ちょっとなんかね、見よう見ようと思うんですけどね。
そうやね。
まだ、いや、そういうの結局ね、やっぱディスられてたりとか、今いろいろしますけど、
うん、
やっぱ自分の目で見ないと、何も言えないし、
うんうんうん。まあまあまあね。
ね。
うん、まあもうほんま、思んないって思って見るやろうしな、俺は。
なるほどね。
あ、
まあまあまあ。
はい、まあまあ、進撃の巨人25巻ということで。
はいはい、はい、面白かったっていうこと
で、はい、そして
じゃあ4作品目、
はい、はですね、
はい、
藤田和弘先生の
「お
僧帽邸壊すべし」8巻。
そんなんやってたん
今もう絶賛連載中です。
え、全然知らんかったんですけど僕。
もう8巻やで。
すご
っ。うん、
なんなん僧帽邸って。
僧帽邸、漢字で書くと、僧は双子の双、ね、
はいはいはい、
僧。で、はいはい、坊は、あの、泣くな、お亡くなりになるとかの泣くで、坊。
あ、亡霊の坊。
亡霊の坊。
はい。
邸は、あの、料亭とかの邸やね。
ほうほう。
僧帽邸っていう建物やな。
うん、あ、建物ね。
を、うん、壊さなくては、うん、っていう話。
いけねえぞと。
そう。
それはなんか、あの、自分の意志で動く殺戮マシン、オートマータたちが、いるから、
うん、いや、出てけへんね。オートマータも、オートマトン一体すら出てけへん。
あ、そう。
うん。
ちょっと気になるから世界観教えてくださいよ。
これはね、まあ、僧帽邸っていう、まあ、幽霊屋敷って呼ばれてる、
は
い、
うん、
僧帽邸っていう建物があって、
うんうん。
で、まあ、なんかそこってこう、みんな行くけど、
うん。
なんかちょっと、行方不明になったりとかするとか、
はいはいはい、
嫌な噂がつきまとってる建物が、まあ、あって、
はいはい、
で、ね、なんかその近所に、なんかある男の子が引っ越してきて
ん、うん、
で、で、その男の子と主人公のなんか絵本作家を目指してる、
はいはいはい、
タコハさんっていう青年と、
タコハ
っていう青年とその少年がまあ知り合って、
うん、
で、ね、その直後にその引っ越ししてきた少年が、
うん、
少年の父親が、
うんうん、
なんかのきっかけで僧帽邸に入って、
はい、
死んでもうたんかな。
うん、
で死んで、そっから、まあ、死にました、うん、でその後、
うんうん、
政府が
お
飛行機とか使って、
はい、
僧帽邸に一斉に空爆を仕掛けんねん。でも僧帽邸は無傷やねん。
なんで？
でいや、そしたらいきなり空から45年前に行方不明になった飛行機が現れんねん。
ほう。それはあれですか、もしかしてそのなんかありますやん、そういうデルタ地帯的な。
ああ、いやっていうわけじゃないねんけど、
うん、
でそこで現れた、その飛行機に一人のなんか男の子が乗ってんねんけど、なんか不思議な力を持ってんねん、はいはい、なんか手がなんかドリルみたいに回転したりとかして、
ほう、
回転する、なんかすごい変な力を持ってる、
うん、白金王みたいな感じやな。
ああ、そうやな、みたいな男の子が乗ってて、
うん、うんうん、
で、まあ、その男の子と、まあ 主人公のその少年が、
うん、
お父さんが死んだその少年がまあなんか出会うねんか、
うんうん、
でまたそれと同じぐらいの時期に、
うん、
その僧帽邸の中に何かが潜んでるということで、
はいはいはいはい、
世界中から霊能力者を集めて、
ほう、
僧帽邸の中に突入して、
はいはい、
そんな根源となる何かを倒そうみたいな、
はいはいはいはい、
が組織されんねやんか、
うん、
政府によって、
はいはいはい、
でこれでも難しいな。これもなんか話が結構あちこち行くから。
ああ、そうなんや。謎が多いんやね。
そうそうそうそう。
うんうんうん。じゃあその、主に、戦ったりはするわけですやんか。
うん、ああ、そうそうそうそう。
それは何ですか？その、霊力バトルですか？
これまあ、結果的に言うと、
はいはい。
宇宙人やね。
え？僧帽邸が？
僧帽邸が、そうそう、僧帽邸自体宇宙人やね。
え？僧帽邸は UFO じゃないの？
いや、僧帽邸は UFO じゃないよ。
あ、僧帽邸も宇宙人なんや。
そう。これ、でもどう言ったらええんかな。
いや、しかもね、うん、さっきからタイガーさんね、
うん、
こわーっていう、いや、今もなったんですけど、
うん、
こわーっていう音聞こえるんですよ。
それ俺の声？音？
いや、なんかマイクを動かすみたいな、こーっていう。
あ、ごめん。
そう、
うん、
今、タイガーさん、僧帽邸にいるんですか？
いやいや、僧帽邸はそんな音なれへんねん。
あ、そうなんや。
あ、
宇宙人？
難しいな、これ。まあ、なんかな、うん、その45年前に行方不明になった飛行機が突然現れたって言ったやんか。
はいはいはいはい。
なんかその飛行機が、まあ45年前に、まあ飛行機が普通に飛び立って、
うんうんうん、
その時なんかのきっかけで、なんか呼び寄せられたんかなんかで宇宙に飛行機が引き寄せられてしまって。
なるほど。
で、そこはなんか、そういう生き物みたいな、俺らが知ってるような生き物みたいなのはいない星で、
うんうん、はいはい。
液体生命、やね、
うん、
星全部が海みたいなんやけど、
うん、
それがもう生き物やね。
あ、大きい一つの、
うん、
うん、
でまあそれがそれぞれ分離して人の体の中に入っていったりとかして。
あ、なるほど、アメーバ的な感じや。
そうそうそうそう、
うん、
でもうその液体はただ生きるっていう、ただ存在するっていう風にな状態やってん、ずっとな。
まあなんか単細胞生物あるあるですよね。
そうそう、うん。
うん。
だけど人間の体の中に入ってきたことによって、感情とか、
うんうん、
そういうのを勉強し始めんねやんか。
はい。
で、なんか、いろんなものになることができんね。
うん。
例えば人間の体の中に入って、その人が昔住んでた家とか。
ああ、なるほどね。
それを再現できるねんな。
はいはいはい。
で、そこで飛行機の中におった人は、その星でもう生活し始めんねん。
うんうん、
でそしてある日、その横にある星、そこにも液体生命が住んでんねんけど、
うん、
そこの液体生命は、
うん、
餌がその、そいつらがおる液体やね
ん。なるほどね。
食べ物が、
うん。
で、どんどんどんどんそいつらに食われて、
うん、
その液体たちはもう滅びてしまうと。
ほうほう。
でもこんなのじゃダメだということで、
うん、
反撃に出んねんな、
うん、
人間と液体が合体したハイブリッド生命体たちが、
うんうんうん、
でその液体が体に入ったことによって人間たちがその手をドリルにしたりとか、
ほう、
なんかそういう自分の体自体にも変化が、
なるほど、
起きてきて、
ほうほう、
でその敵の液体生命を倒すね。
なるほどね。
で敵の液体生命はほぼもう滅びてしまうみたいなことになった時に、
うん、
なんかわからんけど、そういうワームホールみたいなのを開いて地球に逃げ込もうとして、
ほうほうほう、
で その味方側のいい、うん、方の液体生命もどんどん滅んでいって戦いで、
うんうんうんうん、
で残ったのは一人だけになって、
あ、それがじゃあ
そうそうそう、そいつが飛行機に乗っかってあの、うん、敵生命体を追いかけてそのまま一緒に地球に来て、
うん、なるほどね。え、でその男の子は液体生命に完全に乗っ取られてるわけじゃないんですか、うん、
あ、乗っ取るっていうか共存してる感じ。
あ、じゃあまあまあ人間のままなんや。
うん、
うーん、
で、あ、ちゃうか、あれかな、あ、そうか、それ追いかけていって、あ、そのずっと前やったっけな、なんかで、その総合艇っていうところは、
はい、
これな、もうマジややこしいね
すごいなな
んか、
はい、
まあでもそんな感じ、
うわおうわお、
ちょっとこれでもややこしいな、
突然の閉店ガラガラ
やなうまいこと言える自信ないわ俺。
いやでも確かに、うん、ね、あの前回カラクリサーカスやりましたけど、
うん、いやこれだ多分次回やと思う、カラクリサーカス、
あ、なるほどね、
うん、
あ、そうそうそう、まあまあでも一応その時間、うん、我々の時間軸
として、あ、時間軸としてな、うん、
ちょっとカラクリサーカス先取りましたけど、
うんうん、
あのやっぱ全部のピースが揃って初めて、
いやそうやね、
あの説明できますしね、
そうそうやね、
うん、
なんかいろんなところでいろんな人がなんかいろいろ起こった上でやね、
うん、いやでもあの藤田先生、あのね、もともとその妖怪をモチーフにした、うん、牛音虎であったりとか、
うんうんうん、
おとぎ話をモチーフにした月光条例とか、
うん、
そういうのもありますけど、
うん、
まあカラクリサーカスっていうのは人間とオートマータと呼ばれるカラクリ人形の戦いで、
うん、
で結構複雑なね、うん、ストーリーでしたけど、今回もじゃあちょっとそういった塩梅のというか、うん、壮大な、
そうやね、壮大やな、
ああ話ですね、
うん、
どうですかその熱さみたいなのはどうですか。
いやもうしっかりと、すで、
うん、
にあのな、今回ちょっと、
うん、
あのホラーのテイストが結構強いね。
お、いいですね、
うん、あのまあ、その総合性ってのはいっぱい映画飾られてんねんけど、
うんうん、
自分の肖像画が飾ってる時があるね
ん
でそれを見た人間はその絵の中に引きずり込まれてしまうっていう。
うわーすごいなー。
で引きずり込まれた後その人間がその絵から出てくんねんけど、
うん、
なんかな、紐みたいなのがペロペロしたのが体中からいっぱい出てんねやんか、口とか眼球とかから、
はいはいはいはい、
でもう完全に触手みたいなんかな。
うわー気持ち悪い。
もうなんかそういう気持ち悪い感じの、なんか絵とかも結構今回重要なアイテム、
あ、キーワード、
そう、キーワードとしていっぱい出てくるし、
うん、じゃあちょっと伊藤潤二先生に影響を受けたんですかね
まあみんな受けてんちゃうそう言い始めたら
まあね、
うん、
いやでもなんかもうね、こんなにこう頑張って説明しても、
うん、
うまくまとまらないけど、
うん、
なんか要所要所で気になる言葉出てくるし、
うんうんうん、
やっぱ藤田さんが書かれてるってことですから、
うん、
ちょっと気になりましたし、
うんうんうん、
ちょっと今後追いかけてみようかなと思いました、
うんうんうん、
はい、
そう、まあ、まだまだ先がある漫画やから、
そうですね、
うん、まだ気になってる漫画です、
はい、
これは、
はい、分かりました、はい、総合手壊すべし8巻、
はい、さあそして5作品目、
はい、5作品目、
はい、原康久、
原康久さん
先生による、
うん、
キングダム、
お、
50巻
キン、おえー、50巻
うん、
すご
い、やーちょっとね、キングダム大丈夫って俺は思ってる。
え、良くないってこと？
そ
うなんや。でも歴史もんやし、なんかもう最後の答えは出てるはずなんじゃないですか？
いやー、なあ、まあだからこそ難しいよね。
あ、まあね。
うーん。
諸説ありますし。
そう。まあこれ、まあ、 まあ、みんなご存知、秦の始皇帝がいかに皇帝となるかっていうのを、うん、その秦の始皇帝のそばで仕えた、まあ、史実によると李信、
うん、
まあ、まだ原作では秦としか呼ばれてないけど、
うんうん、
秦が、のし上がっていくっていうお話なんやけど、
なるほど、
周りの国を倒して、
うん、
ただもう今これ、50巻、
うん、
で全部で今7つの国があるのかな、
あ、だから中国には、
うん、当時、うん、で6個の国を倒さなあかんねんけど、
うん、
50巻の時点でまだ1国も倒してないね。
ちょっと待ってやばない？
そうで、
それ、うん、
結構その戦いのパターンも、
うん、
うらーみたいなんでこう気合いで勝つみたいな感じちょっと増えてきて、
おう、
え、まだ一国も倒してへんのにこのパターンの少なさ大丈夫っていう。
うわ、ちょっと集中力切れてきてもうたんかな。
あー、まあちょっと伸ばしすぎたな。
序盤でディティールにこだわりすぎましたね。
いや、そうやね、戦闘シーンをな、
うん、
書きすぎやね。
なるほど。
戦略とか軍略を、
うんうん、
ここまで書かんでよかったと思う俺は。
なるほどね。
でももう一遍そのパターンでやってしまったから、もうやり続けなあかんやん。
うわ、きついな、
うん、俺、いや、これ大丈夫かなって思って。
ほんまですね。
うん、
いや、ちょっと僕まだ正直ね、キングダムは手出してないんですよ。
ああ、最初の方はむちゃくちゃ引き込まれたな。
うん、やっぱりね、そういう、なんて言うんでしょう、中国のその、うん、ね、戦略、
うん、
の話とか結構面白いじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、あと、まあ、ちょっとお久しぶりですになりますけど、
うん、
あの、横山三国志を読んでた僕からするとね、
はいはい、
やっぱなんて言うんでしょう、兵隊の数の規模が違いすぎて面白いっていうところあるんですね。い
や、そうやね。
お前に何万を預けるみたいな。
そう。
そう嘘んみたいな。
なんちゃら隊、10万みたいなの。いや、そんなに。
ね。
うん。
もう、まあ、それだけですごいテンション上がりますしね。
うん。ただ、そんなにパターンもないやんか。
まあね。
うん。
いやー、どうなんでしょうか。
まあまあ、パターンあったとしても、習慣でやるのはちょっと厳しいんちゃうって。
そうですね。
でもやればやるほどキャラも増えてくるから見せ場も作ってあげなあかんし。
ああ、そうかそうかそうかそうか。
で、ライバルも当然おるやんか。
そうですね。
俺たら6個の国にライバルみたいなのおるようなもんやんか。
そうか。だって横山三国志でさえ、
うん、
60なんかありますけど、
うん、
もうすごい俯瞰して書かれてるからね。
ああ。
ちゃんとその現代漫画っぽくというか、
うん、
すごいその感情の機微とかすごいコマ使って書くような漫画やったら、もう100何巻かかるんちゃいます？
やし、多分書かれへんと思うわ、そんなに。
命が足りない、
アイデアがね。
ああ、まあでも今が踏ん張りどころっていう感じですね。じゃあ、
そうやね。だから、で、まあこの50巻に関しては、
うん、
ここ最近の数巻に比べたらちょっと面白かったなっていう印象。
なるほど。
うん、
ちょっと見どころが多かったと
かなっていう、
うん、うんうん、
だからこの感じでちょっとどんどん、
うん
うん、見せ場というか面白く作ってくれたら、うん、っていうふうに期待してます。
わかりました。
はい、
キングダム50巻。
はい
はい。
さあ、そして
はい、
6作品目が、
はい、
ドラゴンクエスト列伝、ロトの紋章、紋章を継ぐ者たち30巻。藤原カムイ先生ですね。
おお、なるほど。
はい、
ロトの、あ、そうか、まだ続いてたんか。
あの、一回終わってんで、
ね。あ、はいはい、それは、
うん、
あのパンチで終わるやつですよね。
あ、そうそうそう、パンチで水晶玉みたいな粉々にして終わるやつ。
はいはいはい、はい、
うん、
僕それは読みましたよ。
ああ、はいはいはい、
うんうん。
で、これはその続編ね。
なんか大判みたいなやつ？
あ、そうそうそうそう、サイズでかい。
はいはいはい。うん、
まあこれはね、うん、一応ね、でもこれ脚本ついてるんやってな。
ん？脚本？
うん。藤原カムイ先生は作画で。
あ、そうなんや。
そうそう。脚本が別におんねんな、梅村さんっていう。
へぇ、
うん。俺もこれ今知ったけど。
あ、そうなんや。
うん。
30何巻ですか？
30。
あ、30巻？
うん。もう前のロトモン超えたからな。
ほんまですね。
うん。
どうですか？
いやー、ようわからん。
あ、出ました。ちょっと。
うん。
出せ？
なんかね、ごちゃ、やっぱ脚本ついてるからか、
うんうん、
話自体はまあ入り組んでんねん、かなり。
なるほど。
前の、まあ前作のロトモンはまあシンプルなもんやったやんか。
あ、そうですね、確かに。
うん、でも、
わかりやすい。
今回結構な、なんか、国同士の利権とかもあるし。
あ、人間模様ね。
そうそう。だから、複雑になってるはいるんやけど、
うんうん、
ちょっとなんか盛り上がりに欠けるから。
あ、ちょっとこう、わかりやすい少年の心に、訴えかけてくるものが少ないという。
うん、そうやねんな。なんか、ドラゴンクエストをモチーフにしてるんやから、もうちょっと、なんか、ちゃう感じの方が良かったんちゃうかなって。
まあ、ファン的にはね。
うん、そうそう。だから、まあ、ロトモン、当然、ロトモンを読んでたから、これを集め始めたわけやん、俺は。
そうですね。
うん。
うんうんうん。
だその気持ちで読んだら、ちょっとなんか、
うん、
違うかなっていう。
やっぱね、ドラゴンボー、ドラゴンクエスト。
うん。
で、まあ、よくね、ファイナルファンタジーと比較されますけど。
うん。
やっぱりこう、徹底した偶話性というか。
うんうんうん。
なんかちょっとこう、昔話、おとぎ話めいた。
うんうん。
ような世界観を貫いてて。
うん。
で、残酷なところが逆に残酷に見えたりとかね。
うん。
そういう良さがあるような、あれ、うん、ゲームソフトですけど。
うん。
ちょっとそういう感じではないというか。
ではないかな。なんか G もめっちゃ多いねんな。
わー、ちょっと、まあ、なん、そっか。
うん、
じゃあまあ、今、リアルタイムでね、ドラゴンクエストどうの言ってる小学生が手に取れる漫画ではないという。うん、
あ、絶対違う。
そっか。
うん、
じゃあまあ、ドラゴンクエストに青春を捧げた大人たちの。
うん、そうそうそうそう。
うん、
思い出を頼りに、
うん、
読む感じかな。
なるほどね。
まあまあちょっとまあ締め、もう終盤近いねんけど。
なるほど。
うん、まあまあ締めまで読んでみなちょっとわからんかな。
うんうん。まあちょっと今のところはちょっとつかみどころに欠けるというか。
欠けるね、なんか。
うん。
うん、
なんか、すごい魔法とか出てくるんですか？
ああ、なんかな、魔法、冒頭が、
うん、
魔法が失われるところから始まるね。
ちょっと待ってくれよ。剣と魔法の世界観ちゃうんかい。
世界中から魔法が失われるから、
うん、
結構最初の方長いこと、
うん、
一個も魔法出てけへん。
あ、じゃあもう泥臭い。
そうそう、もう剣とあと気功。
ああ、武闘家？
そうそうそう。
はいはいはいはい。そうなんや、もう全然ちゃうやん。
うん。で途中からまあ魔法が復活すんねんけど、なんか結構爆弾とかもいっぱい出てくるねん。そういう現代でいう核兵器に近いようなもん。
すごいな。
うん、
もうまあでも一個の挑戦というかね。
そうやね。まあだからドラゴンクエストっていう世界観をまあ結構リアルな、
そうやね、写実的にというか、
うん、落とし込もうとしてる試みやとは思う。
なるほど。
うん、
まあね、ご興味のある方はぜひぜひという感じですね。
はい、そうです。
はい。ロトの紋章、なんとかかんとか30巻。
はい。
はい。
そしてですね、最後、はい、7作目。
最後。はい。
これは、押見修造先生による、
お
血の輪だち。
来ましたね。
第3週。
3週？
まあ、3巻ってことやわな。
うわ、なんかエッジが効いてる。言い方が、
ああほんまやな、第3週って書いてるわこれ。
すごいこだわりを感じますね。
うん、
まあ、押見先生といえば、あのね、一回ちょっとこの漫画群の中でも話題に上がりましたけれども、
うんうんうん、
悪の花とか、
うん、
書いてはる、
うん、
ちょっとその、なんて言うんでしょう、フェチズムというか。
うん、俺はの印象はそうやね。
ね、タイガーさんがすごいその、うん、感じるものがあると言われていた。
うん、なんちゅうんかな、この、あんまり、
うん。
公に人には言われへん、
うん、
なんかフェチズムみたいな。
はいはいはいはい。
でも、ああ、内心なんかちょっとそこ分かってまうな、みたいなのを描くのが上手な人かなっていう。
うん、
まあ俺正直、悪の花と血の輪立ちしか知らんねんけど、
はいはいはい、
勝手にそう思ってる。
自分がそうじゃなくても、うん、なんかこう、スーッと入ってくる感じというか。
いや、なんかな、スーッと。っていう感じでもないねんな。ぐーっとって感じ。
ああ、そうなんやね。
うん、なんかぐりって入ってこられてる感じ。
まあ、無理やりね。
うん。
はあ。まあね、僕はあの悪の花だけしか読んでないんですけれども。
うん、
どうで、3巻結構なんか、関数的に結構どの漫画も盛り上がる時期かなと思うんですけど。
うん、まあ、まあこれも内容的には、
うん、
なんかストーリーがなんかグッとあるっていう感じではないんやけど、
はいはいはいはい、はい、
まあなんかすごい息子を溺愛してるお母さんと、
うんうんうん、
で息子が中2なんかな、
うん、
中2の息子とその息子を溺愛してるお母さんがまあメインの登場人物、
うん、
で、
うん、
これなんて言うんかな、その出来合いっぷりがちょっと異常やねんな、
うん、はいはいはいはいはい、
なんかその
言ってはりましたね、
うん、なんか距離が近いね、息子との、
はいはいはいはい、ちょっと男と男的な、
そうそう、男と女のようなな、
うんうんうん、
なんかコショコショコショとかしたりするね、お母さん子供、
はいはい、
寝てる息子に向かって、うん、顔らへんコショコショとかしたりとか、
うんうん、
なんか3巻とかやったら、あ、まあ、2巻かな、
うん、
2巻の時点でその男の子のこと好きな女の子がおって、
う
ん、ラブレター渡されんねん、
中2の男の子がね、
そうそうそう、
うん、
でそれがおかんにバレて、
うん、
おかんが息子に向かってその手紙を自分の手でビリビリに破きなさいって言ってくるね。
そうなんや。怖。
うん、ちょっとね、怖いねんけど、なんかそのな、お母さんの見せ方がちょっと色っぽく見してくる、ね、うん。
なるほど。
うん。
そっちびいきなんや。
そう、なんか、なんて言うんやろな。その別に、マザコンとかでもないし、
うん、
母親を別に性的な目で自分は見てきたわけじゃないけど、
うん、
なんかそういう、なんか母親をそういう描き方するっていうのになんかちょっと、
うん、
胸くすぐられるというか、
はぁ、
なんて言ったらええやろな、
うん、
なんやろな、自分のなんか持ってなかった感覚が目覚めるのかな、こういうのって。
あ、なるほどね。うん、共感じゃなくて、
うん、そうかもな、持ってなかった感覚に目覚めるに近いかな。
扉を開けられるというか。
そうそうやな。
はあ。
なんかタブーやん、そういうのって。
もう確かにね。
うん。だからそういうのをくすぐられてるなんかざわざわ感みたいなのが、
すご
い。やばいなって思うね。
へえ、
うん、
気持ち悪って思うんじゃなくて、
うん、
そっちに行っちゃうんすね。
まあ、俺は、なんかな。
はいはいはい、はい。
うん、
ああ、なるほど、
まあ。もしかしたら人にとったら、もしかしたらほんまに嫌悪感感じるかもわからへんわ。
ああ。まあでも、うん、タイガさんとお母さんがあまりにも違うし、
うん、
余計そういう引き込まれるんじゃないですか。
あ、そうかな。
リアルでそういうお母さんをお持ちの方は、
うん、
こう同じやから嫌悪感を抱いたりとか。
ああ、そうか、同族嫌悪的な、
うん、そうそうそうそう。 いやでもそのね、最高的な、うん、あのちょっと不気味なお母さんという描き方ではなく、
うん、まあまあでもそやな、あのやっと3巻ぐらいで、それまではずっと結構優しいお母さん、
うんうん、
あでも最高やな2巻で、うん、まあこれ言ってまうけど、
うん、
ちょっとなんか親戚の男の子がおって、
うん、
あの息子と同い年ぐらいの、
うんうん、
そいつを崖から落とすねんか。
え？うん。
なんかちょっとそこの家族自体がちょっと嫌な描き方されてて。
あ、はいはいはいはい。
ちょっとなんか主人公の男の子は気小さいねんけど、
うん、
その親戚の子はちょっとその息子に対してちょっと強めに、なんかいろいろ強引なこといろいろ言ったりとか、
うん、
でその親戚のそのおばちゃんもなんかちょっと嫌な感じのおばちゃんで、
うん、
でなんかみんなでハイキング行った時に、
うん、
誰も見てない隙にその男の子を崖から落とすね、お母さん。
うわすげえな、うん、でもなんか例えばですけどね、うん、映画ハリーポッターってあるじゃないですか、
うん、
あれってまあ 1から7ぐらいまであるじゃないですか、
うん、
でハリーが成長していくごとに、
うん、
周りの見えてる景色、世界の色味の温かさとか、
うん、
その人間の描写とかが、
うん、
最初は例えば、まあ、ダンブルドア先生とかもね、
うんうん、
結構魔法の世界のおじいちゃんみたいな感じやけど、
うん、
どんどんただの人間の老人になっていくというか、見え方が、
うん、あ、そうなんや。
はい、それが僕すごく好きで、
あ、俺ハリーポッター2しか見たことないわ。
いや、ハリーポッターはね本当にね、うん、あのすごく、
うん、
あのハリーっていうその少年から見えてる世界をちゃんと描いてるような感じというか、
うん、そういう裏演出があんねんな、
まあ、僕が読み取ったんですけど、
うんうんうん、
勝手にね、
うんうんうん、
で例えばその自分が小さい時のね、
うん、
なんか、うん、思い出の場所とか、
うん、
まあ、思い出の人とか親戚の人とか、
うん、
ってやっぱあったかい感じとかで、
うん、
すごいキラキラした世界に見えてたけど、
うん、
大人になってみたらそのなんていうか普通のただの雑居ビルとか、
うん、
なんかそういう現実の感じというかね、冷たい感じがするとか、
うん、
これ優しかったばあちゃんもただの人間の女なんやって思えたりとか、
うんうんうん、
その感じがその特に演出としてなんか感じるのがやっぱ色味なんですよね。
うん、
あったかい赤っぽい色味のほんまにそのよくある魔法の世界の、子供が主人公の映画みたいな感じの色味から、
うんうんうん、
どんどんやっぱりね青いっぽい光になっていくんですよね。
ああ、なんかでも後半の方すごい灰色でなんか暗い印象はあるわ俺。
そうそうそう、うん、まあそれはまあ、その魔法の世界がやっぱりヴォルデモートという脅威にどんどん侵されていってっていうのもあるんですけど、
あ
やっぱりそのハリーっていう、
うん、
まあ、少年青年が見ている世界の色っていうのもうまく描いてるなんて思うんですけど、
うんうんうん、
なんか全然この先分かりませんけど、
うん、
血の輪立ちもやっぱりその少年青年が見るお母さん、
うんうんうんうん、
っていうのがやっぱりそのやっぱね男の子にとって母親ってなんか一個ちょっと象徴というか、
うんうんうんうん、
あるからめちゃくちゃな人やけどやっぱりこういう風に見えているみたいなのを、
うん、
こう徐々にこう変わっていくんちゃうかなってなんかパッと思ったんですけど、
あねえ、まあ俺もこの押見修造の作品って、まあ、悪の花をなんか無料のやつで何、うん、3巻ぐらいまで読んだことあるだけやね。
はいはいはい、はい、
なんか実質まあちゃんと読むのは初挑戦みたいな感じやから、
リアルタイムでね。
そうそう、だからちょっと楽しみにしてんねんな、
う
ん、
そうですね、
うん、
いやまあでも悪の花でもほらあの初恋の女の子がね、
うんうんうん、
どんどんこうまあちょっと擦れていくというか、
ああらしいな。俺読んだところはそこまではないねん。まだ
まだキラキラしてたんや。
そうそうそうそう。
うんうん。だからその年齢とか置かれてる状況によって見える世界の温度とか、
うん、
まあ人間の感覚っていうのも変わっていくっていうのとかを極端に描いてるのかなってちょっと思いますね。
まあまあ楽しみな、これからが楽しみな漫画やわ。
そうですね。
うん。
じゃあ、知能立ち第3巻。
はい。
あ、3週。
第3週。
はい。
はい。ということで、
はい。
今月の漫画群は以上となります。
はい。7作品ですね。
はい。
はい。
はい、そうです。
どんどんどんどんね。
はい。
タイガさんの家の床にダメージが。
まあ、定期的に実家持って帰ってるから。
漫画博物館を作ってるんですよね。
そうそうそうそう。またいつか起こしやす。
あ、わかりました。
うん。
行かせていただきます。
なあ、大阪におったらな、いつでも読めたのにな、うん、何でも。
いや、ほんまですよね。
ああ。
なんか、もう合宿したりしてね。
そうやな。
うん。まあまあ、でもね。
うん。
これからは、僕はちゃんとレンタルしたりとか。
はい。
漫画喫茶行ったりしますんで、
はい、うまいことやりくりしてください。
わ、
はい、
かりました。
はい、ということで今月の漫画群、漫画群、漫画群 in 漫画群
よくできました
以上となります。
はい、
それでは皆さん来月お会いしましょう。
はい、さよなら。
さよなら。